アンニョンカザセオ、私はラジオワタラジ、こんばんはカザセです。今回はですね、もう豪華ゲスト、東京ミルク放送局からちゃんまつ2018さんです。
はい、どうもお疲れ様です。東京ミルク放送局のちゃんまつ2018です。よよよよよよよよよよよよ
よよということですね。実はですね、これの前にですね、東京ミルク放送局さんに、私カズハセを、ちょっと呼んでいただきまして。で、前編を撮ったんですけども何の話をしたかと言いますと、映画秘宝のですね2017年度のベスト映画の話をちゃんまつ2018さんとさせていただきまして、でそれの後半はですね、トホホについて、トホホのトップ10ですね、これを、今度はわたらじで、やらせていただけるということで、ちゃんまつさんどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いやちょっとね、やっぱりのいつもと勝手が違うからね、
はい、
大変だと思うんですけど、いつも通り進めてもらっちゃって構いませんので。
はい、いつもが特にないんですけどちゃんまつさんからちょっと、今日イベントがありまして、
はい、そうなんです
よ。別のね、ネットラジオさんのイベントでちょうど会うっていうことで、はい、ちゃんまつさんからちょっと収録しない
と。いやぜひぜひね、なかなかね、そうでもないと
思う。いや、お呼びいただきまして、ほぼ半分初対面なんですよ、今日が。
前でご挨拶いただいてますよね。
そうなんです、僕がちゃんまつさんは顔出しされてるんで、
あ、そう、
それでちょっと目立つし、
この風景なんで申し訳ないです
目立つし、2回ほど、ね、挨拶させていただいてたですけど、今日認識初めてしてもらったっていう感じでね。
はい、
はい、ということで、前半は、やった、ベストの話はいいとして、後半もトホホなんですけど、これちょっと驚きの部分がありまして、はい、1位が、
はい、
1位先言っちゃいますけど、ね、ベストと同じなんですよね。ブレードランナー2049であると。
ベスト1もブレードランナーで、ワースト1もブレードランナーっていうのが、またこれがね、映画機構っぽいですね。
なんかこのブレードランナー好きの人ほど意見が真っ二つに分
かる。なんかね、その気持ちは分かります。だから、ブレードランナーに対して真摯なんですよ、この雑誌の。
そうですね、
その雑誌は、
もう今までもう何十年もね、
なんかあれはブレードランナー特集してましたからね、この映画を
関係なくても
いい、はい、そろそろブレードランナーやっとくかぐらいの感じでやってましたから。
じゃあ過去の SF を振り返ってみようかっていうなると必ず、
出
ブレードランナーが出てくるんですね。で、一応ですね、10位全部言っていこうかなと思うんですけど、はいはいはい、これはトホホですね、
はい、
秘宝が選ぶ2017年のトホホトップ10と、で、10位がグレートウォール、
はいはい、
だからこれあれなんですよね、10位が一番トホホなんじゃなくて、1位上に上がるほどトホホになっていくということなんですけど、はいはい、だから中途半端なトホホですよね、10位、
はい、10位がね、はい、
で、8位がララランド、
はい、
あれ同じだ、これ
同率なんだ、
同率で8位が2つ、はいはい、もう1個はアトミックブロンド、
はい、
で7位がダンケルク、
はい、
で6位がゴジラ怪獣惑星、
はい、
で5位がジャスティスリーグ、
はい、
4位がゴーストインザシェル、
はい、
3位がエイリアンコベナント、
はい、
2位がザマミー、呪われた砂漠の王女で、1位がブレランということで、
はいはい、いやー、そうです、似たような感じだと、ブレードランナーと同じような感じで、多分トップ30の方にはダンケルクは入ってると思うんで、
あ、そうですよね、ダンケルクがなんでこれそんなにトホホだったかな、全然トホホ感なかったんですけどね、どうですか。
なんか情緒だしなっていうのもあるんじゃないですか。もっと戦争映画っていうから、もうみんな多分ハクソーリッチみたいな期待してると思うんですよ
そういうのですね、ハクソーリッチはこっちに入って
ない、入ってこないですよ。だから結構淡々としてるところがあって、それがまあ長所でもあるんでしょうけど、俺が見たかったのはこれじゃねえよっていう風に思ってこっちに入ってしまうっていうのはまあしょうがないかなって、しかもノーランでこれだろみたいな、
やっぱりね、ノーランは人気あるんですか、秘宝では。こう例えばこうダークナイトだったりは、
ダークナイト
人気はあるんですかね。
そうですね、ダークナイト大人気ですね。
あ、そうなんですね、
はい、
なんかちょっと小難しい感じは嫌われるのかなってちょっと
思
った
んですけど。いやでもね、あれは男の映画なんで。
あ、そっか、
漢字の剣と書いた男が出てくる映画は何でも好きです映画
以降。そうなんですね、
はい、
じゃあやっぱり期待値をだいぶし、 ちょっと違う方向に
行っちゃったら違う方向だったからってことでの方法なんじゃないかなという気はしますけどね、うん。
まあ、ジャスティスリーグは僕はね、あのなんかこう愛すべきダメな DC が満を持してダメな映画作ったっていう感じがして、
はあ、見てな、僕はね、見てないんですけど、見なくて大丈夫ですか、ジャスティスリーグは、
うん、見なくていいですねあのただめんどくさいのが、今後やるやつがこうアクアマンとかが
なん
か
まだまだやりますもん ね,
この後ねこう踏まえなきゃいけなくなりそうなめんどくささがある。だこれ見なかったらもう多分今後全然見なくなるだろうっていう雰囲気はありますね。
だってこれだって話の出発点みたいな感じになるんじゃないですか、これは。
そうなんです、
ですよね、
まあまあこれ見る前に、はい、バットマン VS スーパーマン踏まえてなきゃいけないっていうめんどくささもあるし、
あれはね見に行ったんですよ。
あ、行ったんですか。
行ったんですけど、なんでこれお通夜みたいな映画なんだろうずっとなんかボソボソ暗くて、
うん、
なんだよこれと思って、全然派手じゃないじゃんと思って、うん、のしか覚えてないですね。
あれに比べるとだいぶちょっと
派手にはなります。
派手っていうか、なんかこう決め絵みたいなポップな感じの決め絵みたいなのがあるんですよ、ジャスティ
ス。でも見なくても大丈夫なんですね。
でも見なくていいですねゴースト・イン・ザ・シェルはもう本当に去年期待しましたね、はいはいはい、アニメ大好きだったんで、映画もテレビシリーズも。
ゴースト・イン・ザ・シェルはね、あれ結局アマゾンプライムとかで見たのかな、
うん、結果的にはそれでいいっていう感じでしたね。
まあ、なんかやっぱ予告の時から気になるんですけど、やっぱムチムチしてるんですよね、なんかね、
ムチムチですね。
まあまあたけしがたけしすぎるっていう、
たけしがそうだ、たけし出てたんだ、
たけしがたけしで出てきてしまったっていう、
そう、
最大のミスですね、たけちゃんたけちゃん原作は読もうよと思いましたけど、
読んでない
ですね、たけちゃん。
誰でしたっけ、あの国村純も読まないんでしたっけ
国村さんは作品によってですね。
あ、そうなんですか、
おそらく、
あ、
おそらく、うん、
進撃の巨人はどうだった
んですか。読んでないですね。
あ、読んでないです、
ね、読んでないです、うん、鋼の水寿も読んでないですね、うん、国村純で出ちゃってましたから
あ、素で出た時は読んでないな、
読んで
ない
、読む時はものすごい読み込むらしいです。やっぱ作品によって、まあちょっと言い方してるけど、プロフェッショナルなんで、
あ、そうな
ん、あ、この作品は自分を活かせるなと思ったらものすごい作り込むみたいな、うん、それがやっぱコクソンみたいな化学反応で、あそこまで持っていける男なんですよ、
そうですね、
あそこまで持っていける男なんですけど、時々やっぱりね、仕事選ぶらしい。
あ、そう、選ぶんですか。選んでないからそうなっちゃう
んですいや、選んでると、いや、だって変な話ね、ここ何年かじゃないですか、国村さんボンって売れたっていうのもあれですけど、
なんか僕も前からこの顔の人はいるなと思ってたんですよ。コクソンになるなって本当ですよ、名前と顔が一致したの
が。ここ何年かでみんな顔と名前が一致するやったら、ね、ちょっと言い方失礼かもしれないですけど、多分何年か前からちょっとアルバイトとかしてたと思いますよ。
あ、そんなですか。ちょっとそういう役者事情っていうのがよくわからないですけど、どこまで売れてればこうそれだけでやれるのか
難しいですけど、まあ、それ皆さんが顔と名前を一致してとはアルバイトしてないですよ、それは。どこまで売れたら、そうですね、なんか CM1 本ちょっと出て、うん、主役だったら全力でアルバイトですね。
ああ、そうなんですね。
主演やればね、CM のメインでやれれば。
映画とテレビとかだとどっちの方がいいとかあるんですか。
それはあんまり変わんないですね、うん、ギャラはそんなに、
うん、
まあ、役にも当然よりますけど、うん、CM が一番もらえますね。
はぁ、
CM が一番もらえますけど、その代わり、例えば携帯の CM に出てたら、au の携帯の CM に出たら、ドコモとかソフトバンクには出れないんですよ、その間に。
あ、
そういう制約がある分高いっていう。
へぇ、じゃああの犬もそういう制約が。
あの犬、あ、ソフトバンクの犬ですか、そう、ドコモには出れないです、あの犬は
白い犬、まあ、どうなんですか、あの犬は何匹いるのか分かんないですけど何匹かで演じ分けてるのか
な。そうですね、うん、どこを持って、特に日本は本当に役者にまでお金が、役者のギャラっていうのは一番変な話削っちゃうところなんで。
ああ、そうなんですか。
だってやりたいんですもん、役者の人たちは。
ああ、そっか、やりたいからこのお金でなっていう
感じっていうに言えちゃうんです。別に僕らお金をあげたいわけではないです。出てもらいたいだけなんで、その代価としてたまたまお金を払ってるだけであって、
やりたい方としては出させてもらえるならっていう部分が、
だってこの人スター、スターウォーズに出させてくれるんだったら別にお金なんかいらないじゃないですか。
お金払います
ねそうそう、逆に払うじゃないですか、ね、でもそういう感覚なんですよね。
ああ、そうなんですね。
でそれでだあれ、あ、オーディション、まあ、もうちょっと分かりやすく言っちゃうと、オーディションに行ってそれで受かってるようだと多分食えないです。
あ、呼ばれる、
はい、
ああ、そうなんですね。
だから国村さんとも多分何年か前まで、ああいうちょい役のオーディションにずっと出てたと思います、
ね、へー。あの人とかどうですかね、ま、あの孤独のグルメの、
まあ、まあ、松重さんも最近はもう全然あれですけど、だ本当さ、何年か前まで多分同じような立ち位置だと思います。
とかあのアウトレイジに出てる人たち、
はいはいはいはい、
最初の方の、
はいはいはいはい、
顔は知ってるけど名前と合致しない人たちがいっぱいいて僕の中で、でそっから孤独のグルメとか、なんか売れた人はいる。
だ毎日バイトはしてないかもしれないですけど、週 1,2 回はやってる可能性はありますね。
僕がケビやってた時に、ケビやってた時にいましたね、そういう人。
松重さん、松重さんですか。
え、あ、いや、僕が、僕、あ、いや、松重さんはいないですけど、
バイト仲間、
バイト仲間で、あの役者で戦隊ものの中に入ってる人とか。
すごい、だから本当微妙なラインなんですよね、うん、もうちょっと行けばっていうところでみんなやっぱりなかなか、
うん、そうですね、まあ、そう、何の話からこの話になったんだか、
いや、そうなんです
よ、ゴースト・イン・ザ・シェル、
ゴールド・イン・ザ・シェル、ハリウッド、ハリウッドとかになったらむちゃくちゃ食えますからね、食えるなんてレベルじゃないですよ、もう一本何千万の世界ですから。
そう
です
ね、
ね、なんかよくロバート・デ・ニーロとかカメレオン・アクターだとか、あのアル・パチーノはすごいとかよく言う、じゃん、役によって10キロ減量をしたとか、
うん、
ね、5億もらってるんですよね。
あ、そうなんですか。
そりゃね、5億もらったら10キロぐらい減量なんか絵でもなんでもないですよ誰だってやりますよ、そんなこと。
あ、
っていうのを役者仲間に言われましたね。
あ、そうなんですね。
アルパチーナがうまいんじゃなくて金さえもらえば10キロぐらい痩せるよ、誰だって言ってそりゃそうだなと思う。
あ、そっか、そう言われてみると、うん、
そうですね。まあでも役者さんいないと取れないんで、非常に助かりますけどね、はい、すいません、なんか全然違う話、は
い、いえいえ、まあ、こっちで3位にエイリアン・コベナントが入ってて、はいはい、ベストにも入ってまして、ね、
はい、それもこれも同じ理由だと思いますよ、エイリアンが好きなんですよ、みんな、
うん、ね、エイリアンが大暴れするかと思ったら、
そうでもないっていう、
ね、あの人造人間の方が活躍してましたよね、はいはい、ザ・マミーって
これ見てないんですよ、
僕も見てないですね。逆にこれトホホの上位2位じゃないですか、
はいはいはい、
っていうことは、あの見た人が多いってことですよね、これ見なきゃどこに投票しないじゃないですか、
やっぱ。でもね、やっぱ うん、トム・クルーズ主演だし、
あ、トム・クルーズで、はい、表紙にも、
はい、
これマミー、
あ、これマミーじゃない、そうそう、
表紙にキャラクター、女性キャラクターがね、ずらーっと並んでて、はい、そこに一人いるんですよね。
いますね、いますね、
うん、そんな期待値高かったんですか。
いや、でも予告だけ見たらすげえ面白そうですよ。
あ、そうですか。
なんだよこれ、こんな、うわーいと、やんだと思って。
なんかストーカーされるんですよね、トムが。なんか、はい、
なんかちょっとやっちゃったんでしょうね。
うん、
この後も続くっていう、
まあ、なんかこういうモンスター系のシリーズにしていくみたいな、
う
ん、
っていう、できんな、今度、なんでしたっけ、フランケンシュタインとか控えてって聞きましたよ、俺。
へー、デニーロがやってましたよね、前
やってたやってた、
なんかロバート・デニーロがいろいろ出始めた
頃、VV 言わせてた頃ですよねデニーロが、
うん、
だ、まあまあまあまあ、でもなんかこのコベナントにかかわらず、これが東方なのっていうのは、
うん、
特にないですね。まあそうだろうという、
ララランドはちょっと意外じゃないですか。これは秘宝だからこそ の
秘宝だからこその
8みたいな、しかもヒットしたから、逆に
そうですかね。僕なんかは正直ララランド見れなかったですからね。
え、
あの
ヒットしすぎ
て、いや、30分ぐらい出てきました。
あ、途中で、
はい、
どういう感じでダメだったんですか。
いや、あのね、つまんないっていうことじゃなくて、うん、僕がも見たいのはこういうことじゃないなと思った。
あ、
なんかね、リア充のやつらがテケテケ踊ってニコニコしてるだけじゃないですか。
くっついただくっついただ離れただ
好きだ嫌いだでバシャンバシャンとかやって
て、夢追いかけるかどうかみたいな。
で最初なんかあのあのドラムの映画の、
うんうん、ミッションセッション
セッションのハゲが出てきて、おっと思ったんですけど、その後なんか話があんのかないのか分かんないけど、たったか踊っているし、で一番最あでそれでロサンゼルスのグリフィス天文台っていう、まあなんか、あの UK でラランドの中でありました UK であの2人で踊ってるシーン、結構有名なところの有名なシーンですけど、あそこで撮ってるシーンを見た時に、ちょっとそのプレイヤー側の視点で 見た時にライアン・ゴズリング好きなんですけど、止まる時に、バミリを見たんですよね。
あの足の位置立ち位置合わせるやつですか、
はいはい、
お、そこまで見えちゃったんですか。
で絶対 NG カットなんですよ。
へ
え。けどこれワンカットで撮ってるし、まあ、後ろは CG だとしても
なんかあれ CG じゃないっていう、
色味とかですよ。
あ、すいません、あのシーンじゃなかったかもしれない、 CG じゃないの
は。色味で多少持ってるにしても、多分これ朝からずっとやって このクオリティなんだなと思って、すごいです。踊りはキレキレですしすごいですけど、バミリオン見るって多分ミュージカルの舞台だったら大丈夫なんですけど、映画でそれをやっちゃまずいんじゃないかなと思って。
あ、だけどこのちょうどこの時間帯で、もうここで撮るしかない状況で、
それはミュージカルじゃなくなっちゃうなと思って。それこそバーフバリーはそんなこと、まあ、バミリなんかないと思うんで、
バーフバリーの役者たちは本当どのぐらいもらえてるのかなって、
金額はどこなんですかね。
何千人とか、あ、まあエキストラっていうのはまたギャラは違うんでしょうけど、3000人とか出てきてるみたいですよね。
いや、まあ、エキストラはもう飯ですよ多分。
あ、飯食えればいいみたいな、映画出れて飯食えればいい。
映画じゃないです、飯が食えるからさ。
そこら辺の食に困ってそうなインド人を、
はい、あの食に困って声かければ来るんで、みんな。
あ、声かけ
バーフバリーはそういうなんかバミリとかそういう概念で多分やってないから、なんか見てて楽しかったです。ちょっとなんだ今バミリ見たなと思って、これ以上見てるともうなんかこの映画の悪口になっちゃうし、あとあの主演の女の子出ますと、声が歌が全然この子歌えてないなと思って、
あ、
これはちょっとひどいなと思って、これ以上見てると、なんか悪口になっちゃうなと思って、もうこれはもう合う合わないの世界だから、これはもうしょうがねえだろうと思って、スーッと出てきました。だ別に怒ってればいないんですよね。なんだろうね。なんかあれですよね、マクドナルド行ったのに、なんかメニューに、あのピザしかないみたいな感じの違いですね、微妙な。
あ、ピザは、
ピザは嫌いじゃないよ。
嫌
い。
あ、でもちょっとピザリア充感あるなみたいな。
マックを食べに行ったのにピザしか売ってねえじゃんここっていう感覚ですね。それでそれでスーッて出てきちゃいまし
た
ね。そういう人がね、多分いるんですよ。
結構いるんですね。じゃあ
表だって文句は言わないけどっていう。
ああ、ララランドララランドってもう公開前から。あの後ろに子供乗っけてるような、
はいはい、
あの女性が、
はい、
母ちゃんが、
はい、
あの映画館の前で「あ、ララランドだ」って、そんなね、こんな、なんていうかこう、例えば「ダンケルクだ」
ダンケルクって
「あ、ダンケルクだ」なんて絶対言わなそうな、すごく普通そうなお母さんが「ララランドだ」って言ってる時点で、あ、お茶の間まで来てるん
だ。いや、それはすごいことだと思いますよ。
やる前にですよ
ね、
もうすでに来てたんですよね。
だ、そういうことなんじゃないかなという気はします。
うん、
だミュージカルがあんまりね苦手。前もなんかあったあのレミゼラブル、
レミゼは僕はもうベスト、生涯ベスト級に好きですね。
だから全然入ってこなくて。
あ、じゃあもうミュージカルが
いまいちなん
ですよ。ダメかもしれないですね。
何やってんだろうなっちゃうとね、この人たち。
ってます。全て歌で説明します、つか歌しかなかった
な、歌しかなかった。だからレミゼを個人的にはなんかこう寿司屋に行ったらもう最初から最後まで全部大トロ出されたみたいな感じ
あ、そうですね全部クライマックス、
全部大トロ、はい大トロなと、大トロ大トロなと、大トロ大トロって、いやそういうんじゃないんだ、最初小肌から行きたいんだよこっちはと、
あれはもうあの、まあ、詳しくないですけど歌舞伎とか見に行くのと同じで、もうみんなこの曲がここで流れるっていうのを、この役者はどうやって歌い上げてくれるんだろうみたいな楽しみ方ですよね。
もうあと舞台のミュージカルでやっぱどうしても違うんで、舞台の方が舞台の方が見れるんですよね。
あ、そうですか、
うん、映画だとやっぱり音とかそういうのが気になっちゃいますね、っていう、すいません、なんか全然あれで、ワースト10であれなんですけど、それ以外にもなんかちょこちょこいろいろな人がいろんなのをあげてるんで、はい、例えばでもね、僕らは大好きですけど、はい、コクソンをワースト1にあげてる人もいるわけですよ。
ああ、すっきりしないとい
や、まあそれはそうなんですよ
そこ言われるとね、もうそうです。
いや、ベイビードライバーって方もいますし、
スプリット、
スプリットなんか最高じゃないですかね。
スプリット最高ですよ。
カチャンってこう、カチャンってこう、
壁
を登ってい
く、チョコチョコチョコ、
最高ですよ。とかね、言い出したら気になる。
結構やっぱザ・マミー。
マミーだ、まあ、みんなで集めるとマミーが2位に来るってこと
ですね。マグニフィセントセブン。
あれ見てないですよ。あれどうなんですか。
いや悪くないですよ。
荒野の七人みたいだったんですよね。
そうですそうです。
聞きますけどね。
あ。スターウォーズ入
ってますね。入ってますね。入ってる人は入ってるのか。
じゃあこれはあれか、一応間に合ったけど見てる人がいたかどうかっていうところで弾かれちゃったのかもしれない。どっちにも入ってなかったですかね。
はい、だからあれじゃないですか、試写会とかで見たみたいな、そういう、
あ、そうか、そういう特別な見方じゃないと間に合わなかったかもしれないですね。沈黙が、
あら、
沈黙は僕は映画館で払いたくなっちゃったんですけど、あまりにあの残酷な、ね、あの拷問描写が、
あの水バシャーって、海水バシャーってくるん
です。そうです、
あれ良かったですね。コロブって言ってました。コロブコロブ、そうですね。いろんな映画、あ、バイバイマンの評判悪いですね。
知らないです。何ですかそれ。
なんかホラー映画っすよ。そこそこ面白いんじゃねえかっていう、
日本ですか。
いや、洋画ですね。もう見てないですけど、この評判が悪いですね、すこぶる。そこそこ上がったんですけど、やる前は。そうっすね、あとは、まあ、ゴジラね、ゴジラ怪獣惑星も非常に、あ、
なんかそうらしい
です、ね、非常にこれじゃねえよってみんな言ってますからね。
うろぶちげんは大好きなんですけどね。
あ、オリエント急行もなんかブーブー言ってる人いますね。
あれ、まあ見なかったっすけど、面白そうだったんですけどね。
なんかね、まんまらしいんですよ。
そのじゃあオチが同じと。
オチも同じだし、それに行く過程も全部一緒だから、なんかいや、もうちょっとオリジナリティ出してもいいんじゃないみたいな。
オチ一緒はさすがにしょうがない
かもしれないですけど、なんかその過程はもうちょっといじれるんじゃなかったのかみたいな。
へ
え、難しいですけどね、あれもね。
なんていうか、秘宝は僕はあの昔町山智博
が、あ、町山さん
が、はい、あのストリーム出てた時に、あの TBS ラジオに、ね、出てた時から好きで、で秘宝はまあそんなに毎月買うわけじゃないんですけど、で10、15年前ぐらいに、
はい、
僕は大学出た後に友達が映画専門学校通うようになって、そこの撮影に行った時に、はい、そこにいた子たちに、
はい、
映画秘宝って知ってるって言ったら、はいはい、誰一人として知らなかったんですよ。
え、その学生がですか。
ええ、
そんなやつはもうね、あの全員あれですよ、うん、もう絶対この業界にいませんよ。
で思ったのは、その時はそこまで浸透してなかったのかなと思って。
映画秘宝がですか。
ええ、だって専門学校にいて知らないんですよ。
はいはいはい。
で今は そんな特殊な専門学校にいない人でも、はいはい、みんな知ってるじゃないですか、映画好きなら。
あ、
むしろなんか映画雑誌がどんどん衰退してって、これが残っ逆に これだけ残っちゃったみたいな感じ
エッジが効いてるからですよね。
でなんかむしろこっちがアウトサイダーだったはずが、
はいはいはい、
ちょっと残っちゃって、
メインストリームになりましたね。
だから やっぱ有名になったのかなって思ったんですけど。あ、
そうか、そういうことか。どうなんですかね、いやこれ書いてる人たちはそんなつもり一切ないと思いますけどね
、うん、まあもちろんスタンスは何も変わってないんだと思うんですけど、
確かに映画雑誌はなくなりましたもんね、バンバン。でもキネマ旬報の人も言ってたのは、映画気泡のおかげで相乗効果になってるみたいなことを言ってましたね。
ああ、そうなんですね、じゃあそういうアウトローと正統派みたいな
その
対比がくっきり出るみたいな。
キネマ旬報でやれないやり方をやってくれてるんで、は
あ、キネマ旬報って今あるんですか？
いや、ありますあります、う
ん、あれ廃刊しなかったですか？
キネマ旬報はね、やってますね、
ずっとあるんですか？
キネジンはやってます。どうなんだろう、映画秘宝、本当でも映画マニアですよ、これ見てんの。これですよ、だって2017年ベストガイ1位、マ・ドンソクっていう。
誰ですか？
の新幹線に出てきたあの、
ガタイの時。あの人よかったっすね。ああ、そうっす。
あれが1位になるじゃん、もう意味がわかんないですよ、あのおっさんが。
でもわかりますよ。
わかるんですよ。
1位なのはわかります。塚本慎也って、ひたすら拷問されてる。
そう。な、1位がマ・ドンソクとライアン・ゴズリングですから。
あ、
同率1位で、で3位に国村純ですからもうここでどうかしますよ、このランキングの時点でも。
なんか前お願いしたい男優みたいな言い方じゃなかったですか？
それはね、なんかレギュラー界でそれやってますね、
うん、
女優も確かあったと思うん
ですけど、そう
女優ちょっと待ってください、今探しますね。あ、ベストガール、
うん、
2017、1位シャーリーズ・セロン。
これはブロンド、なんちゃらブロンドですよね、多分
アトミックブロンドですね。
アトミックブロンド
ワーストのくせにシャーリーズ・セロンにお願いしたいです
まあ怒りのデスノードの流れでまだ人気があるんです
ね。なんたるわがままですからね映画はつまんないけどシャーリーズ・セロンにお願いしたいっていう。で2位がイザベル・ユベール、
これは L ですね、
で
3位がワンダーウーマンのガルガドット。アナ・デ・アルマスってあれじゃないですか、ジョイちゃんの役者だったような気がするんですけど。
はいはいはい、あ、分かりますわ、
うん、
はいはい
はい、キムミニはいいっすね、あのお嬢さんの。
ああ、なるほどね。
お嬢さんのお嬢さんの方。
お嬢さんのお嬢さんの方ね。はいはい、
僕もね、どっちかっつったらキムミニの方が好きだったんで。
ああ、分かりますわ、まあまあまあまあ、っていう形で、
やっぱ改めて読むと面白いっすね、秘宝は。
そうですね、なんか、いや、まあ、当時はそういう昔とかね、インターネットとかなかったんで。
あ、バーフバリのこと書いてあります、ね、あ、イラストだけか。
差し絵ですね、
差し絵だけだまだ間に合わなかった、
ね、まだ間に合ってないですね、本当昔とかはインターネットもないから、あの悪口をオフィシャルの場で言えるっていうのはこの雑誌がなかった
んですよね。あ、そうなんですね。
悪口って言い方あるんですけど、この映画がつまんねえぜっていう。
そうか、そういう場、あ、確かに今になってみると当たり前じゃないですか、結構こう結構ディスって盛り上がるみたいなのって当たり前だけど、逆にこれしかなかったんだ。
なかったですね、インターネットがなかったから、オフィシャルの場で何かこの映画のここはダメだって言ってる雑誌はこれだけでしたもん
ね。ああ、そうなんですね。
映画を、あとは
ありましたよね、欠席裁判
とみたいなのもやってましたもん、
うん、
一応だからなんとなくな、あれ強行禁断の秘宝死んでほしいやつまとめサイト2017って
1ページ
1ページだけ残ってますね。
これはあれですよね、デビルマンの、
はいはいはい、
あの逸話が、
はいはいはい、あれですかね、ね、面白いこと書いてあったんですよね、うん、時々ちょっと面白いこと書いてあるんですよね、うん、ハンス・ジマーが出過ぎとかね
それ今に始まったことじゃないじゃないですか、
ね、何でもハンス・
ジマー、もう全部ハンス・ジマーですよ。
あと映画鑑賞中に映画の本編が終わった瞬間にスマホをオンにしてチェックするバカ、そんな常識のやつに世の中的に大事なメールも電話も来やしねえよ、ロビーに出てから見ろアホっていうふうに怒ってますね。
あ、じゃあ作品というより観客ですね、
あとスターウォーズ最後のジェダイに出てたプリティ感丸出しのクリーチャーたち、かっこ三浦純って書いてあるんですけどあ、確かにプリティ感
ありましたか。
プリティ感出てたな。
あ、
それに対して三浦先生は怒ってるわけですよね。
ハリウッドセクハラ問題とか、
あれありますね、
うん、政治ネタとかもちゃんとあるんですね、
あるんです。でも本当でもこれこの雑誌がそうだ、こういうことを書けてもなんとかやってけたっていうのが大きいんじゃないですか。
うーん、あ、そうですね、まあね、ポリコレポリコレっていうね、まあ今はうるさいですけど、
うん、
だからその流れでちょっとページスこういう部分が少なくなってんのかもしれないですけど、
はい、はいはいはい、うん、っていう感じですかね、
うん、じゃああれですね、アメリカには ポリコレ崩壊してるじゃないですか、
はいはいはい、
アメリカはバンバンこういう何かメディアがあったりするのかもしれないですね。
どうなんですか、なんですかね、アメリカって、
うん、まあ広すぎるから全国紙があるのかどうかは分かんないですけど、
全国紙がそうか、そもそも全国紙が、まあ、全国はないってことはないでしょうけど、もっとマニアックな雑誌になってくるんじゃないですか、多分。
なんか特撮の本とかは読んだことはあるんですけど、はいはい、向こうの、
はい、
特撮のことばっか書いてあって、こ
うゾンビだけの雑誌みたいなのはありましたね。ゾンビ映画とかゾンビドラマだけを特集してる、毎月出してるみたいな、
よく毎月出せます
ね。そうそう、よく出してるのこれっていうのはハリウッドで勧められましたね、向こうの人に。これが面白いんだよって
。あ、
世界中のどんなゾンビ情報もここで分かる。
どんなやつが編集してるんだ。
あ、そうなんだと思う。
で、昔はヤングマガジンの車だけのヤングマガジンとかありました、
はいはい
はい、車漫画しか載ってない
。や、ヤンマガが、
ヤンマガのなんか派生みたいなのが一時いっぱいあって、車ばっか載ってるやつ
が、そういうことなんだろうな、
まあ、じゃあということでね、まあ、茶松さん、
はいはい、
あの今後は東京ミルク放送局はどんな感じでやっていかれるんでしょうか。
そうですね、いつも通り、
はい、
あの、いや、真面目な話、なんか何なんだも3年ぐらいやってて、
お
もう、緊張感も何もないので、こうやって時々ね、小手さんのところでやれると、
慣れ合いみたいな感じ、
もうひどい慣れ合いの場ですよ、談合です、談合の、談合の場なんで、
談合、忖度はない、
忖度、談合ばっかりです、もう、
お
まあ、こうやって時々、こうやって高田さんみたいな方と一緒にやれたりすると、すごいいいなというふうには思って。ております。
あのスパスパさんがあのスカイプでお願いします、スカイプでぜひ話したいと。
お年でよければ
ぜひ、血の涙を流して今日は来れなかった。
いやいや、いいですよ、無理ですよ、無理やり来ない。本当にでもあれですね、ちょっとまあもうちょっと頑張っていきつつ、まあ、ちょっとイベントとかもちょこちょこ
やり、イベントね、やったっていう、
ちょこちょこやりながら、まあ、あと聞いてくるリスナーの方も、ね、おかげさまでいらっしゃるみたいなんで、その方とできる限りちょっと距離を取りながら、距離を取りながら、距離を詰めながら一緒にやっていければなというふうに思います。はい、でまあちょっと今後も一応なんか映画、なんか映画ポッドキャスト、
いやもう、ね、僕が一番好きなのは野球界ですよ。
なんですけど、だんだん
いつもやるわけ
ね。だんだんこう映画とかじゃなくて、なんか面白ければ何でもいいみたいな感じに。
もうラーメンのね、話も多いですよね。
そうですね、ラーメンと野球の話ばっかりですね。時々思い出したようにこういう映画の話をする。
清原、長渕、日高屋。ね、だいぶ、ね、あのバラバラな話題。
そうですね、今控えているのは、ね、あれですね、あの松岡修造が控えてますね。
おー、いいですね。
松岡修造はちょっと近々やろうかなっていうのと、うん、あとちょっとこっち場にはすげえ時間かかりそうだから、まあ、ずっと置いてるんですけど、中山秀をやりたい
です。ああ、そうなんですか。へ
え。秀ちゃん大っ嫌いだったんですけど、すぐいなくなるんだろうなと思ってたら、今も頑張ってるじゃないですか。
あ、じゃあすごい昔のヒデちゃんが嫌いだった。
嫌いですよね、出てきたばっかりの時とか、なんだこいつは、と。
夢がもりもりとか、
夢がもりもり夢がもりもりぐらいまではまだいいです。
あ、そうなんですか。
まだ若手感が出てきて、だからちょっとヒデちゃんもそうですし、あとはまあいろいろ、まあ野球もね、あのそう、タイガースキャストっていう番組にも月1で出させてもらってますんで、ああ、うん、あの阪神ファンの方はぜひね、聞いていただければなというふうに思います。野球も個人的にはやっぱ好きなんで。
いや、張本会良かったし、あと清原の、ね、あの打たれた、甲子園で打たれた人たちの、
あの演歌ね、
演歌
いや、もうほとんど演歌
ですよね。そうそう、ほとんど演歌ですよね。清原帰ってこいっていう。
帰ってこれないですね、なかなかね。清ちゃんは。ちょっとそういう形でやりつつ、あとは本当にあの毎週やっていくっていうことなので、多分途切れたら終わりかなと思ってますね。
ガタガタっと、
ガタガタっと何かが崩れていくなと思ってますんで。
じゃあピンチな時は呼んでください。
はい、
穴埋め。
いやいや、そんなあれなんですけど、そうですね、はい、編集をしないということが。 唯一の楽しみなんで。
ああ、それはすごいですね。
したことがないですね。
へ
え。あ、1回あるか。1回、あの途中で止まっちゃったんですよ。あのマシントラブルで1回止まっちゃったんで、それをつなげただけですけど。
へえ。いや、だから喋りがね、うまいなと。さすがに演劇業界の方。
いや、そんなことは何でもない。そんなことは別に演劇だと喋りは全く何も関係ないんですよ。
関係ないですか。
いや、どう
あの発声がいいなと。
それはね、新庄君はちょっと発声練習やって
る。めちゃめちゃ発声がいいな
と、あれですかね、あの仕事でちょっと編集とか映像の編集とかやってるんで、
あ、逆にそれが嫌だと。
もう嫌で嫌でしょうがないんですよ。
あ、そういう方いますね。あの別でこうぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ細かいのをやらなきゃいけないから、はい、こっちはやりたくないから、
ね、そうです、
やりたくないから逆に息抜きになってるっていう人はいます、
ね、
はい、
っていう感じですかね。ちょっとぜひね、はい、あのお暇な方いればあの聞いていただければ助かるなと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、まあ、前編、これの前編ベストの話を、はい、ミルクと東京ミルク放送局さんで上げてますんで、はい、そちらもどうぞ聞いていただきたいということで、はい、じゃあ今日はちゃんまつ2018さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。